エルトレ会のマルカメント東京ミルク放送局、はい、皆さんこんばんは。
はい、こんばん
は。はい、第85回目の配信です。
はい、
私東京ミルクホールの新庄由紀と
ちゃんまつ2016です。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくまま気の向くままに語り合う娯楽文化系情報系番組です。
いや
はい、いやー、85回目ですよ。
ついに85回、
ついにの意味が分かんないですけど、
はい、
いやーねー、どんな感じですか最近は。
最近はですね、まあ、寒くなってきましたね。
秋が深まってまいりましたか。
秋が深まってまいりまして、ちょっとね、気づいたことがあるんですよ。
はい、
私
何でしょう。
4月の後半から10月まで、
はい、
4、5、6、7、8、9、10、
はい、
半年以上、
はい、
基本 T シャツ1枚なんです。
ああ、そうですね、よく見たら、よく思い起こせばそうですね、はい、
なんかこうファッションとかそういうのも関係ないんじゃないかと思って。
ああ、
1年のうち半分 T シャツなんですよ。南国かここはと。
南国、そうですね。あれでしょ、
やっと本当ここ 1,2 週間で上にシャツを着るようになって。
あれでしょ、あの服
を着やらば脱ぐからね。
重ね着で体あの調節するんじゃなくて、できるだけ暖房で夏の気温にして T シャツ1枚で、過ごせる気候にするっていう方でしょ、どちらかというと。
違う、
気温に合わせて。
ロック魂。
何、野菜が不安ってことですか。そうですよ。でもあのリミン、あの住環境はそうでしょ。
住環境はそう ね
寒くなってきたから服を着て靴下を履いてスリッパを履いてみたいんじゃなくて、夏と同じ気温にして T シャツ一丁で過ごしたい派でしょ、
うん、そう、住環境はそうね。
ですよね、はい、
うん、住環境、家の中は全部同じ格好だね。
だからそうでしょ
う、うん、
まあまあそうでしょうね、お金持ちの発想ですわ。桑田佳祐もそうだって言ってました。基本夏と同じ気温にするっつって。
ああ、やっぱり。
で、アロハと短パン一丁で過ごせる気温にするっつって。
ああ、圭介と。
うん、
はい、圭介と同じ
室。同じっす。やっぱね、やっぱそうなんですね。
やっぱどうしてもそうなっちゃうな。
やっぱあの辺は鎌倉、茅ヶ崎あたりのピーポーはそうなんですね。やっぱね。
まあ、しょうがないよね。
しょうがないですね。
ごめん。
謝ることはないですけど。
ごめん。そういう発想でごめん。
そういう発想で。はい。
金城君は。
まあちょっと申し遅れましたが、オープニングジングルがですね、今回の、はい、前2回ね、ちょっとね、口シンセサイザーの対応になりましたけども、はい、今回はあのね、新しい音、ね、従来の音を使わせて、
従来の音
を
使って、
はい、従来の音を今回はですね、タイガースキャストさんのオープニングから引っ張らせていただくというですね。
もしで自分がタイガースキャストさんに送ったやつを逆輸入して使うっていう、
逆輸入、そういうことですかね。
なぜかと言ったら、オープニングを持っていくの忘れたって。
また前回も似たようなこと言ってたじゃないですか。
そしてタイガースキャストどうやら使ってたような気がする。うろ覚えから
トンチでね、
うろ覚え、逆輸入ですね、
はい、逆輸入ですね。そうですね。前回もその場しのぎだからとりあえず口でなんとかするってやつですけど、もう2回続けて4回続けて口でやるってい
う
のはもう許されん、許されんぞっつって
電子音をね、
なんかねえかっつってやったら、タイガースキャストさん10月20日配信の分がですね、はい、めでたく、うちからあのどうぞ使ってくださいと言ったものが使われていたので、使わせていただくという、しかもちょっとアレンジが違うバージョン、
ちょっとかっこいい
バージョン。
すごいね、だって、ね、うちら編集してないですからね、これ
編集してないですからね、そうですね。
だからこういうことになっちゃう
んです。本当にもうね、その場しのぎですよ。もうその始まる直前にはね、山崎くんが全84回入ってる SD カードを気軽にフォーマットしますから
ね。フォーマットしていいですか。お前何の権限で。
一族労働皆殺しの目に遭うみたいな感じですよね。さらっと、
ゴミなんだけど、いきなり消されるとやっぱ嫌だよね。
別にゴミですけど、あれ、そういえばあれ、うちの母ちゃんどこ行ったって聞いたら、あれ、いや殺しましたけど言われるような感じでしょ。
違う、それ
すごい、わあ、さらっとすげえ、残酷なことするな。
残酷なこと、ド S だ
ね、
夜はド S だね。
残酷な天使のテーゼ、鉄山崎ね、えなんかあります一言。
事故です
事故未遂ね、
事故未遂、
事故未遂ね、
はい、
危なかったですね。大量殺人犯になってましたね。いやいやいや、そんなこんなでちょっと僕ね、まあ何とは言えないんですけども、とあるちょっと舞台でですね、ちょっとまあ軽い怪我しまして、
お
今朝僕はあの初人生初の MRI 検査を受けてました。
お
脳神経外科に行って。
なんだってもう、
はい、え
脳みそぶっ壊れてるって
脳みそバーンだっつって
なんだって先生から。
いやー先生から、先生からはまあちょっといろいろ言われたんですけども、うん、なぜそうなったかというところからいくと、うん、まあいろいろとねちょっとなんかあったんです。暴れないといけなかったんです、うんうんうん、いろんな事情で何がとは言えませんけど、うんうん、はい。でまあねあれですわ、タイガーマスクと戦ってる時のダイナマイトキッドみたいな感じですね。思い切りリアクションを取ったら思い切り後頭部から落ちてしまって、一瞬意識がなくなるっていう、
あ、
は
い、いいですね。
臨死体験をしてしまいまして、
診断結果は何だったんです
か。診断
結果バカですって言われた。
あ、まあまあ、ただのバカですねっていうことで、まあ、特に出血もしてないですし脳挫傷っていうこともないんで、まあ、ただちょっと頭痛が残ってるってこと、まあ、ちょっと最長1週間ぐらいは引っ張る可能性はありますけども、あ、まあ、特に、ね、後遺症みたいになったりとかそういう外傷のあるもんじゃないんで、まあ、様子見てもらってみて、
まあ、とりあえず安心してくださいってことですね。ま
あ、そうですね。
あ、じゃあいいじゃ
ない。お財布に結構な怪我を負いましたけどね。その今労災がどうなんだみたいな話をね。
労災なんか
出ない出ない出ない。だってね、長州力のリギラリアットで思いっきり1回転した時に首から落ちてそれ怪我したら長州力が損害賠償払うのかみたいなことない
ですね。 それと同じだもん
ね。ないですから
。そういう
大丈夫。それはもうみんなが個人事業主みたいな、プロレスラーと同じですから。プロレスラー一般の生命保険入れないですからね、うんうん、
それと一緒でしょ。
自己責任的な感じで、
はい、
はい、まあね、貴重な経験をしたということで、
はい、
皆さんも気をつけてください、はい、ということで、はい、てなわけで今回のテーマなんですけども、俺たちのセンチメンタルグラフィティです。
センチメンタルグラフィティ、
ね、ゲーム界をね、
あ、ゲームね、
ゲーム界を長らくやってませんで、一応オープニングで漫画映画ゲームアニメなどについてつって言ってるにもかかわらず、ゲーム界というのがですね、まあ、最初の方にやった7回目のファミコン界とですね、あと、カンコレとあとシュタインズゲートぐらいしかやってなかったんで、うん、ちょっと最近ゲーム少ないんじゃないですかみたいな声をですね、とあるリスナーさんの方からですね聞きまして、じゃあ俺やりたいやつあんだと、
うん、センチメンタルグラフィティ
持ってきたのがこの今回持ってきたセンチメンタルグラフィティです。はい、
これ なんだっけ。
何かと言いますと、こちらね、セガサターンから発売された恋愛シミュレーションゲーム。
何年、はい、何年、
1998年1月22日です、はい、発売元 NEC インターチャンネル。
98年
はい、
すげえな、20年近く前だよ。
20年近く前ですね。だから企画段階からするともうそろそろこれ20年なんですよね、はい、っていう感じのものなんですけども、はい、あれです、恋愛シミュレーションゲーム、また同ゲームを含む一連のメディアミックス企画の総称ですよ。
ほうほうほう。
だから、ね、この前にもときめもとかいろいろそういう恋愛シミュレーションも出てきて、ときめも桜大戦ぐらいですかね、
バーンって売れて、ときめも系なの、ね、これね、はい、一瞬やった記憶なんだけど。
ですか。
全然覚えてない。
いやそれは多分やってないっす。
やってない
なんか絵とかを見て、あ、こういうのあんだぐらいで、多分やったらね、忘れられないゲームです。忘れられないぐらい心に傷を負うゲームです。
どういうこと。
いやいや、もうね、これはね、まあ簡単に言うと、主人公が十二股をかけないとクリアできないゲームなんです、
うん、あ、恋愛ゲームなんでしょ。
恋愛シミュレーションなんですけど、
ときめもみたいなやつなんでしょ。
ときめも的な感じだと思ってもらえば、うん、まあ大体8割方は合ってるんですけど、
はい、だけど全クリするためには十二股かけないとダメだろ。
全クリするためにっていうか、一人の、女子を落とすためにすでにもう十二股しないとダメです
マジで。
てか、はい、
でときめもとこだって一本道でよかったじゃん。なんか
日本一よかった。誰かにターゲットを定めれば、うん、そこに向かって
行けば ね、
こうね、いろんなポイントをこうね、部分を
全員
磨いていけばいい。
全員せーので落とさないと一人も落とせないってこと。
せーので落とすっていうか、途中まで結構進めないといけないですよね。
あ、そうなんだ、はい、で、はい、そうしないと、
はい、
結構切ないエンディング、バッドエンディングが待ってる。
バッドエンディングにもなりますし、まあ、切なさで言うと、まあ、切なさで言うと、まずですね、ゲームの CD ロムをセガスターン本体に入れた瞬間から始まるのがもうすでに切ないですね。まあ、ちょっとね、いろいろと順を追って説明していきたいと思うんですけど、何が切ないかというと、これね、ゲーム発売前から結構いろんなメディアミックス展開をしてたんです。
あ、なるほど。
それこそですね、電撃ジーズマガジンという本があるんです
よ。あ、あるね、はい、今もあるよね。
あるでしょ、うん、まあ、だからあれですよ、最近で言うと山崎くんここにいますけど、ね、ラブライブとかっていうのもアニメになる前にですね、まあ、一通りジーズマガジンっていう雑誌の上でいろんな展開をして、で、まあ、声優さんのオーディションやったりとかライブをやったりとかっていうのがあったんですけど、まあ、そういうやつの走りですね。
ほうほうほうほう、う
ん、ときめもはどっちかというとキャラクターありき、
うん、
うみたいなところではあったんですけども、それよりも前にその無名の声優さんをオーディションで集めるところから始まって、うん、でなんかこう一緒に成長していきましょうみたいな、
うんうんうん、
イベント主体でやってみたいな感じの先駆けですね、うん、もうだから20年ぐらい前からある。
無名の人を集めてどうこうとか、はい、なんかラブライブみたいじゃん。
まさにラブライブみたいな感じです。
ラブライブの原型なんじゃない。
ラブライブの原点ですだから言っちゃえば、
うん、
はい、
面白そうじゃん。
でゲームをが発売されますよってのを言ってるんですけど、うん、ゲームの開発が遅れまくってなかなか出ないわけですよ、
うん、
でなかなか出なくてやきもきしてる間にいろんなあの CD が出たりイベントをやったりとかって言って、
うん、
まあ、グッズが出たりとかっていうのがあって、うん、そっちで盛り上がってて、
うん、
でゲームへの期待がどんどん高まっていくという状況で、
はいはいはい、
で本当にもうこれプロモーション活動も活発にやってですね、広告やらなんやらかんやらで、ちょっと、ね、今だと考えられないんですけども、ゲーム発売前の1990年7年11月にですね、すでにセンチメンタルグラフィティ攻略読本というゲームの攻略本が発売されています。
ちょっと待って
発売前ゲーム発売前です。
発売前に攻略本が出てるの。
攻略本が出てる。
何でそんな勇み足しちゃったの。
意味が分かんないでしょ。
発売してないのに攻略できないじゃん、
はい、攻略できないですよ。だから
おかしいじゃん。
言ってしまえば攻略読本という名前がついておきながら攻略本ではないんです。ゲーム発売元から許可を得ずに勝手に執筆された、ゲームの内容はきっとこんな感じだろうという予想をして攻略するっていう。
ファンブックね。
ファンブックの一種なんですかね。だから
でもそんなのが出るってことは
当時でいう謎本みたいな感じですよ。
そんなのが出ることはよっぽど期待されてた
ってことじゃん。よっぽど期待されてました。はい、ものすごい期待値が高まっていて、でゲーム発売前からですね、ゲームの売り上げとかではなくキャラクターグッズやドラマ CD 小説などなどの、
うん、
それまでの印税だけで数億円はくだらないという状況。
もう発売前でもう印税数億、
はい、印税ガポガポ。そして
最高じゃないの。
もう一説にはそんなに儲かったんならもうゲームを発売しなくてもいいのではという状況にまでですね。
いやいやとりあえずそこは出そうよ。その気持ちはわかるけど、うん、言わんとしてること
は、はい、いやでもね、
でも完全にそれで あぐらは書いたのか。
あぐらは書いたんでしょうな。でまさにで果たしてその言葉はその通りになります。ゲームを発売しなくてもいいのではというのがまず1個キーワードです、はい、
思っちゃったんだよね、みんな多分開発陣
が
ね、は
い、で発売前から大きな話題を呼んでいたんですが、当初予定1997年の夏から大幅に遅れて98年1月22日発売しますと。で発売本数は上々
半年遅れたのね。
はい、半年遅れて、でもまあそれだけ期待があったんで、まあ上々ですと。はい、
ファイナルファンタジーの新しいのが3ヶ月ぐらい遅れるっていうのとまたなんかちょっと違うよね、うん、
まあ当時は結構ねドラクエとかも4も5も遅れたりとかしましたから、まあ遅れるっていうのはあるけども、その間いろいろ出てくれれば、まあ、そっちにお金出して、
うん、
でゲームへの期待をどんどん高めていくという、うん、まあね、ある種健全な、
うん、
あの待ち方ができたわけですけども、はい、そちらのですね、それで発売されたゲームが今この僕の手元にあります。
センチメンタルグラフ、
はい、セガサターン、はい、
セガサターン持ってたけど俺
2枚組 CD
ロムですね。セガサターンのソフトないよ。
もはや
よくあるね、
物持ちだけは。はい、
実家じゃないんでしょ、だって普段今
もう実家じゃない
です。もうだって一人暮らしするときにこれも一緒にシフトをしながら移動してきてるんでしょ。
もうずーっとこれはもう、
はい、
これ中3かな。
これだけに限らずさ、はい、新庄君全部シフトをしながら移動してるんでしょ。
そうっすね、キャラバンですね。
だから引っ越し大変なの。引っ越しがどうこう、引っ越しがどうこうっていうからさ。
まあそうなんですけど、
何を引っ越しが大変なんだろうと思って。
そうなんですけども、はい、でまあ
すごいよこれをが出てくるっていうのは、
まあ、ゲームソフトね、はい、なんですけども、はい、でまあ、何が、切なかったのかというところですね、うん、まあ、簡単に説明します、まあ、発売前に出ていたキャラクタービジュアルこんな感じです。こんな感じってまだちょっとね、あの見せはできないんですけども、
まあ、
こんな感じのカメラ車、はい、12-2の、まあ、これね、あの付録のカレンダーの画像の、あ、
これはね、ゲームについている付録のカレンダー、
は
い、
これはそうですね、あの同梱されている
、
はい、CD サイズの、はい、可愛らしいですね、キャラクターの、
可愛 いキャラクターのね、
はい、キャラクターの、はい、
ちょっと友人入ってんだな、
ああぽいっすね、当時はまあ卒業とか あのチームですからね、う
ん、
は
い、いやでもいやいいんじゃないですか、
はい、でこういう
キャラデザ的には
キャラデザ的になかなかね、
はい、魅力的な
当時は、
はい、
なかなか
こういうちょっと三木本さんっぽいテイストも入ってるよね。
あ、ちょっとね
気持ちね。
はい、
まあ、でも全然すごいいいと思いますよ、
はい、なんで、まあ、こういったキャラクターでゲームができるのであろうと、うん、でゲームのパッケージの裏もこのテイストでございます、
うん、
甲斐智久先生の書かれたお書きになられた、はい、
あなたに会いたいって書いてある。
ああもうね、殺し文句バキュン、はい、これで
これは発売日にやっぱり、
いや僕はこれは中古っす。
あ、中古なんだ。
当時はあのホビージャパンとかそういうね雑誌のねあの紙面上で、あ、こういうのあるんだと、
っていう、
流行ってんだと、売ったんだといろいろ見てて、でも、まあ、ゲームは まだやってないんで、うん、内容はどうとかっていうのは分かんないんですけど、うん、まあね、ちょっとあ、じゃあやってみたいなと思いつつ、なかなかね、あのすぐには手が出ず。で、たまたまですよ、ある日あの大阪のですね、日本橋でんでんタウンのですねソフマップに行きますと、中古でですね1280円であの、はい、投げ売りされていたと。
まあ、1280円だったらね、中3でも、はい、まあまあ手が出ない
金額で、全然お小遣いで買える、
金額じゃない、
はい、そうですよ。だから、結構本数が出たんでしょうね。本数出てクリアした人が
まあ、いっぱいいたんだろう
と、いっぱいいたら、まあ、それはダブつくんで売って、うん、まあね、その分安くなりますね、うん、で、ああこら来たと、うん、チャンス到来ということでですね、ホクホクしながら買いまして、で買って、まず不穏な空気を感じ取ったのがですね、帰りに僕は家まで待ちきれずに電車の中でですね1時間半ぐらい電車内で取扱説明書をパラパラ、いや、分か
る、いや、でも分かる、いや、一番いいじゃん、夢があるよ、
ね、
そういうの
って、そうそうそう、いや、だからこの同梱 のカレンダーのですね画像とかも見つつ、僕ドキドキしながらですね、どんな切ない展開が待ち受けているんだろうこの子たちと、と、どんな、ね、恋をすることができるのかと、はい、胸を躍らせながらですね、
いいよ中学生、いいよ、はい、いいよ、
じゃあどんなシステムなんだいと、
どれどれと、
そう、このシステムをこの取扱説明書からですね僕は感じ取ろうと思ってパラパラめくっていたわけです。そしたらですよ、飛び込んできたのが中盤にあるですねキャラクター紹介というのページでございます。
は
っとしました。誰やねんこいつら。
あれ
誰やねんこいつらですよ。
なんかちょっとアニメっぽくなってんだけど、
アニメっぽくっていうか、
なんかさっきと違う人たち、
似ても似つかぬブサイクな女どもが12人並んでいるんですけど、
さ、今のカレンダーの子たちとちょっと雰囲気が違うよね。
雰囲気違うっすよね。
書いてる人が違うんじゃない？
全然違うんですけど、いやいや、まあ、簡単に言うと髪型と服装以外似ても似つかない女の子に。コスプレ、クオリティの低いコスプレの人がなんかいるみたいな。
これがだって本家なんでしょ。海賊版じゃないん
です。本家っす、本家。
あれってなるよね。
だから、で、一応ね、イメージ画像、イメージイラスト、グッズとか CD のジャケットとかこれですよ。うん、この可愛い女の子たちですよ。うん、ゲーム始まると、全部この、ブサイクな女の子なんです。ゲーム内が。はぁと思って。
あれ
だっただっただ、騙されたと思って。いや、僕も、これ、帰りの電車でこうパラパラ見たときに、あれと思ったんですけど、いや、まさか、さすがにこの、いろんな、ね、前情報のこの絵でしょうと思って入れてやってみたら、うん、案の定、このブスな女の子たちしか出てきません。
何があ
れっていうか、
本当だ、だからスタンスがおかしいよね。
そもそも入れて、オープニングが始まるんですが、オープニングムービーがあるんですけども、そのムービーからして明らかに不穏な空気が流れてまして、これ暗黒太極拳っていうですね、非常に有名なムービーがあるんですけども、うん、はい、こちらのオープニングムービーがですね、まあ、まずこの、
目が違うじゃん、はい、だって。
目が違うし、目離れすぎだし、
何この、
はい、
この、ね、今 YouTube で見てますけど、
オープニングムービーが、はい、暗黒太極拳、
これ、ね、ゲーム本編が始まる前に、
はい、
流れるムービーね、
テレテテレテレテレテレ、はい、明るい曲調とは裏腹にですね、画面が背景真っ暗でですね、少女たちの体が微妙に発光しているという、そしてよくわからない太極拳のような謎のゆらゆらとした動きをしながら、
これ何、魔法赤字とか得意としてらっしゃらない、
まさにそうですね、はい、暗黒舞踏っていう、
何をやってんのこれ。
いや、こういうイメージムービーです、オープニングの。
意味が分かんない、
意味が分かんないんですよ。
下にトランポリンでもこれ設置してるの。
空中浮遊をして、
なんで飛んでんのこれ。
あ、です、何もない空間をですね、泳いでいたりですね、バウンドしたりとかしてるわけです。
これ
絶対もうまともな神経の人が作ったと思えないじゃないですか。
手抜いてるでしょ。
手抜いてるっていうかもう、うん、
だって背景がないんでしょ。
背景ないですね、真っ暗ですね。
で、こんな光ってんのもこれだって余裕でできるよ、はい、こんな効果
で。なぜ光らしてるのかも分かんないし、うん、そして雨に濡れているこいつら、エロゲーでもないのになんかレイプ名しているこいつら、このブスども、
黒い背景に雨で濡れている女の子たちが、
ブスども、はい。
そして別に全然エロくないっていう。
そしてここからサビに入りました。
あ、サビ、
はい、
あ、サビ、
完全にジョジョですね。風を受けながらですね、 あの完全に波紋の動きをしているわけです。
本当だ、
はい、
お、なんとかオーバードライブの
オーバード
ライブの動きしてるけど、
はい、あのドゥービーの、あの毒の牙を抜く、毒を抜く時の動きです。
サンライトイエローオーバードライブだよこれ、
はい、
はい、
こういう
何、はい、何何 なんでこうなってんの。
いや、わかんないっす。誰にもわかんないんです。だ、そういう状態ですよ。そういうことなんです。
あー、俺これ多分やってない。
やってないでしょ。
うん。
だ、やってたら絶対覚えてますもん。
違うギャルゲーをやってたかもしんない。
これはだから、まずここでガツン。
知らないもん。
ガツンですよ、ここで。
え、こっからゲーム始まるの？
ここからゲーム始まります。
すげえやりたくないんだけど、もう。
そうでしょう。もうここで多分、
もうモチベーションすげえダダ下がりなんだ
けど。CD ロムをあのケースに戻してすぐ売った人はたくさんいると思うんですけど。あ、
だから1250円なんだ。
そうですね。なんか納得しました。でも、とりあえず買ったからやろうと。
まあ、買ったからにはやるわな。言えねえもんな、
つまり。買ったからやろうと。はい。で、まあ、どういうゲームかっていう話なんですけど、高校3年生になる春休み。かつて中学卒業まで。主人公がね、転勤族の子供で、
はい、
小学校4年生ぐらいからですね、中学その 3年の卒業までずっとあの各地を転々と転校してるんですね、はいはいはい、で、その、高3のですね、主人公のもとにあなたに会いたいと書かれた差出人不明の手紙が届くと、
うん、
で手紙の送り主を、探すために主人公は全国各地を回るんですけど、うん、あの手紙の差出人として思い当たる女の子が12人いるわけですよ、全国各地に、
はいはい
はいはい、その女の子たちと会っていろいろとこう仲良くなったりとかイベントをこなして、で最終的になんか、ね、1人に絞ってこれ不思議みたいな話なんです
けど、今まで12人の女の子たちにいろいろあってだから、はいはい、改めて会いに行くっていう、
ね、再会しに行くみたいなことですよね。
なんか中には耳の聞こえない子もいてとか、
あ、そういうのはない。
そういうのはない。
そういう、
そういうエピソードはない。
片側的な展開はそういうのない。
ない。
それはないですけど、
補聴器のお金を一生懸命返すとか、
そういう前回引きずっちゃってるでしょ、それ。
そういうのはない。
そういうのはないですね。まあでもね、本当にあの小1から小4まで3年間ぐらいずっとあのこの子の家に居候したりとかしてた。あの幼なじみもいれば、
高3の春休みそれをやるの完全に
受験はそんなことしてる場合が
完全にヤバいやつだよね。
ヤバいやつですね。
完全にヤバいやつ。俺が女の子だったら着去だ着去。
来年死ぬって言われてるやつですね、うん、死ぬ前になんかやりたいことある、うん、って言われて、はい、
そうですね。
てなわけで北海道から九州まで全国12都市をねつつ裏裏をですね、週末ごとにですね回って
すげえな
ヒロインとのイベントを
発する。秒速5センチメートルもう全てなかったこと
にする。まさにそんな感じですね。
会いに行くんでしょ。会いに行く秒速5センチメートル。
会いに行ける秒速5センチメートル。会いに行けなかった秒速5センチメートルを会いに行っちゃうやつですね。しかもあのヒロインが12箇所いる。
めんどくせ
超大変。
めんどくせ
で、まあね、各地方都市のですね、名称が出てくるので、疑似観光体験も楽しめてしまう
ので、
一つ目二度おいしいと。はい。感じなんですけどね。はい。で、
すげえ発想だな、はい、そいつ。
で、平日は、自動的にですね、バイト、アルバイト、学校終わったらアルバイトに行くっていう流れで、うん、そこはもう、操作できずに、自動なんです、月から金までは。
バイトしてんの？
はい、レストランの皿洗いのバイトですね。1日5000円もらえるバイトで。
あ、それで交通費とかダメんだ。
そう。
あ、いいな、でも。
1日5000円もらえるバイトで、はい。
ちゃんと目的があるもんね、そいつの人生。
そう。週に2万5000円ずつ溜まってるんで、
あ、いいよ。
それで、で、いろいろ
各地方は週末行くんだ。
地方週末、はい。
いい。
で、それでですね、いろんな交通手段もいろいろありまして、快速電車、快速夜行列車、特急列車、飛行機、フェリー、深夜バス、ヒッチハイクと。
いろ
いろあります、はい。
青春18切符で行けよ。そういうんじゃねえんだ。
そういうんじゃないですね。いろいろあって、で、まあ、それどれを使うかによって、行動、なんていうんですか、体力ゲージみたいな。
ああ、そうか、あれとか。一緒に入れる時間も増えるから。
とか、あとはまあね、お金がいくらかかるとか。
とか、そういうのもあるのか。
はい、あるんですけど。
高い方がいろいろ、その後の展開は有利なんだけど、はい、バイトが大変ってやつ。
はい、まあ、お金がなくなったら何もできなくなりますし。
ああ、そうだよね。
はい。なんですけど、まあ、基本ね、深夜バスだけで OK なんです。やっていくうちに分かるんですけど、はい、深夜バスだけで OK です。大体、ヒッチハイクはさすがにね、ちょっとね、体力が減りすぎるのと、いつ着くか分からない。
分からないっていう。はい、
深夜バスが一番確実。
すげえな、深夜バスがわざわざ小学校の時の同級生の女の子に
札幌とか行ったりするんですよ。
やべえよ、やべえやつだよ、絶対それ。
いや、横浜とかのやつはね、400、500円で行けちゃうんで。
まあ、東京から横浜だったらまだ分かるけどね。
東横で一本なんで。
うん、
近いんですけど。いや、でもね、はしごしたりする時があるんですよね。
は？
土日で、土曜日札幌行って、日曜日長崎行くみたいな。
そいつすげえな。
そういう風にやらないと12までできないんで。
すげえ売れてるバンドマンみたいになってるんだよ。
しかも各地点々とね、こう北から10つ裏裏じゃなくて、うん、あの、あちこち行くやつ。
あ、それで常に12股を、
はい、12股で、なんで12股しないといけないかっていうと、うん、あのね、各ヒロインのその、あのイベントが何個って決まってるんですけど、何個目の発声は、なんだろう、行動力が何ポイント以上ないとダメみたいな、そういうなんか線引きがあって、
うん、
でその行動力っていうのが、1人の女の子のイベントだけだとたまりきんないんですよ。12人行っていろんなイベントをこなすことによってちょっとずつ溜まってって、ってなるんで、だから結果的に12人連続同時進行を攻略しないとそこに合格ラインに行かないんですよね。
すげえな、
必然的にシステム的に12マトを強制されてるんですよ。
出来の悪いスマホゲームみたいになってるじゃん。
いや、まさにそうです。はい、で一応、ね、好感度と切なさ度という2つの隠しパラメータがあるんですね、ヒロインごとに。
ね、
好感度っていうのと、あとね、切なさ度っていうのがあるんですよ。
好感度はなんか分かるけど、
好感度は分かるでしょ。切なさ度、
愛しさと切なさ度、
心強さ度。
何切なさ度って。
切なさ度っていうのがこのゲームのね、なんかまあ一個特徴的なやつなんですけど、ね、合わないことで切なさ度がどんどん上がっていくんですね。で、地図見たらハートが各ヒロにいるところにハートがピコピコピコピコしてるんですけど、これが切なさが高まっていくごとにこのドッキンドッキンがでかくなっていくんですよ。でこれが上がっ高い時に行くと好感度が上がりやすい、イベントが発生しやすい、
向こうがちょうど会いたいタイミングで行くんだ、
向こうの会いたい時に行くみたいな、ちょっと泳がせといてそういう駆け引き。連続であんまり毎週のように会いに行くと、あ、また来た
んだ。違うんだみたいな。
はあ、また来たんだみたいな。
うわぁ、めんどくせぇ。ちょっと開けと。
ちょっと開ける。
ちょっと開け、寝かせないといけないんで、ちょっと。
そう、だからその間他の女のとこ行って。
最悪じゃねえか、こいつ。
っていうシステムなんだかしょうがないですよ、だから。
いや、
なんだ。地頃プレイしないといけないっていう。
大変じゃん。
大変ですよ。
プロだね。
プロでしょ。だからマジで自分にまたね、そういう、
でも最終的には一人なんでしょ、はい、
最終的に一人に行くんです。あ、でさらにその切な速度が上がりすぎると、
うん、
上げすぎてマックス超えちゃうと、うん、ハートが割れてですね、ヒロインが無言電話をかけてきます。
やべ、メンヘラじゃねえかこいつら。
そうで、ね、そう、普通に切な速度が上がってくると電話がかかってきて、うん、留守電聞かな、聞いて、うん、また
会いたいの、
いいから会いに来てくれないかなみたいなことを言うんですけど、うんうん、本当にハートが破裂すると切なさ炸裂状態となりまして、うん、はい、無言電話かかってくると、で無言電話かかってくると行って関係を修復しないといけないんですけど、
うん、
いつもの町にいなくて、
うん、
なんかね、すごい離れに家出しちゃうんですね。それを探しに行かないといけない。はい、
すげえな。
はい、だから例えば横浜だったら、まあ普段はね、伊勢崎町とか中華街とか、
はい、
遠くても八景島とかなんですけど、うん、横須賀、鎌倉、小田原、箱根、江ノ島とかですね、郊外の方に逃げてしまうっていうんで、どこにいるか分かんないんですけど、それを
まずは探しに行く
の、探しに行かないと進められなくなる。
うわぁ、めんどくせぇ。俺絶対探しに行かないわ、そんなお
前。ひどいっしょ。それ、そんな感じですね。
すげえ疲れるじゃん。
そして無言電話がかかってくると行動力が下がります。
それちょっとメンタルやられるもんね。
こっちがメンタル削られていくんで、はい、
しゅうくん、はい、これ楽しい、
楽しかったですよ。
で聞いててストレスがたまる以外ないんだけど、
最初はそうなんですけど、
うん、
やっていくうちにだんだんね、このね、ブスな女たちがね、だんだん可愛く見えてくるんですよ。その瞬間があります。
もう、あれ愛着湧いてきちゃって
るじゃん。こいつら、あれ可愛いぞって思えてくる瞬間があるんで、そうなってくるともう抜けられないです。
ダメ。
ダメですね。
もうやばい。
もうダメ。
延々とやってる。
延々と、はい、猿みたいに。僕12人全員ベスト、はい、ベストエンドを迎えましたね。はい、
じゃあ12回やったってこと、それを。
12回、まあ12回以上やってますね。まあ、最初はベストエンドに行かなくて、普通のグッドエンドみたいなので
。
だからまあ24回以上はクリアしてますね。
元取ってるね。
元取りましたね。1280円の遊び尽くしましたね。
遊び尽くしたね。
うん、
で楽しいってことでいいの、じゃあこれ。
楽しい。
楽しいゲームってことでいいの？
楽しいゲームですけど、まあゲームとしてはひどいですけど、
うん、
で、なんだろう、ときメモみたいに自由度みたいなのがなくて、結局そのシステムの上で転がされてるだけなんで、作業なんですよ。要は。言っちゃえば。
ときめも俺が最初出た時は面白いなこれと思って、
あれもうウィザードリー的な感じじゃないですか、自分の能力値をどう上げ
上げてこ
の
ヒロインが勉強したりとか、この
ヒロインはスポーツできる
やったりとか、なんかやった、
スポーツできるやつが好きだから、うん、そ運動頑張ってとか、あと勉強もなんかね、うん、あの歴史とかいろいろ科目があるじゃないですか、
やったやった、生徒会長とかもやったもん、なんか
あるじゃないですかそういうの、だそうなんか全部まんべんなく上げて万能型にしないとなんか、うん、あの振り向いてくれない虹野さんみたいにいるわけじゃないですか、
う
ん、
そうい
うんじゃないんで、で特徴的なのはあの恋愛、まあ、いわゆるギャルゲーに、
うん、
って本当はそうじゃないですか、本当はそうやって自分を磨くことによって振り向かせるゲームじゃないですか、うんうん、このキャラクター12人ともですね最初から主人公のこと好きなんですよ、
あそもそもね、
そもそも、
うん、
で各々が、当時の思い出なんかいろんなエピソード1個エピソード持ってて、でそのエピソードで主人公のことを好きになってしまった女の子たちなんですよ、
うん
うん、だから容易にもう会いに行くだけで あれは上がっていくわけですよ、
もういいもうリーチ状態
なんだ、リーチなんです、リーチなんですよ、言ってしまえば
もう、うん、もう行くのはいいとしよう、
はい、行くのはいいとして
行くのはいいとしても、
はい、
わい全員一旦回ったら、
はい、一旦また、はい、
やっぱどの子にしようとかそう決めないの、そういうのない、
いやありますよ、だからどの子にだから一旦回って自分たの、ね、自分とその女の子の思い出話をいろいろと聞いてって、うん、まあ、3つずつぐらい聞いたら、ああそうかと、うん、なるほどねと、うん、じゃあ誰にしようかみたいなことになるわけです、そこからがまあ言ってしまえば、
でもなんかその、はい、まあ、切ったって言い方で面白い、こいつはいいかなみたいなやつもちょいちょい行かないといけないでしょ、はい、
まあ、ちょいちょい行ってご機嫌取りしないとハートが割れてしまいますんで
なんだよそのなんかキャバクラ嬢みたいな、そのキャバクラ嬢からのメールみたいな感じで、
だからこの日はここ行って次ここ行ってみたいな感じのやつで、あの電話してあのデートの約束をしまして予約を入れて
で土日はサララのバイトで、
平
日ですか、
平日サララのバイトして、うん、はい、で出先でもバイトできるんで、
あ出先もできるんだ、
出先の、はい、しかもなぜか東京から遠いところでバイトするほど日給がいいんですよ普通逆だと思うんですけど、
普通逆だよね、
はい、東京の、レストランの皿洗いよりも札幌の公園の掃除とかの方がですね高いわけですよ日給1万とかもらえるわけですよ
それただ肉体労働なだけじゃねえか札幌の公園
リンゴ園とかね、
すごいねこの主人公、
リンゴ狩りのバイトとかね、はい、青森のね、
主人公いいね、好感度が持てるやつだね、
ガテン系主
人公です、はいはいはい、いいですよ、
非常にでもスケコマシですけど ね、
いい
ですね、
非常にいいです、はい
はい、で、まあ、12人のヒロインがいるわけですけども、
はい
はい、まあ、ちょっとね一人ずつ説明していくと大変なことになってしまうので、
はい、やめてください、
はい、
お気に入りの子だけ
お気に入りの子、はい、じゃあ数人だけ紹介しよう
と思います、数人ね、はい、
はい、一押しヒロインはですね、まあ、好きな順人からいってきますよ、
はい、
長崎市のですね遠藤明ちゃんっていう子がいます、
長崎、
はい、はい、長崎の、はい、まあこの子ですね、どの子ですか、ちょっとスパッと出ませんけども、
はい、一番好きなんだろう、
はい、出ました、はい、
遠藤明、
遠藤明ちゃん、はい、バイオリンを弾いてる子なんです、
ああ、はい、はいはいはいはい、
で、
ね、髪の毛ちょっと茶色い感じのロングヘアですね、
はい、ロングヘアの、はい、はい、ヘアバンドしてる、
ね、垢抜けた性格で流行に敏感ですが、
はい、
自分のセンスが確立しているので流されることはありません、
はい、
時に信じられないほど大胆な行動を取ることがありますって書いてありますよ、
ね、はい、いやこの子、ね、はい、
この子お前、
はい、なんですか、
身長168センチ、
はい、
スリーサイズ83、58、83の誕生日10月31日の、
あ、
まさに、
まさに、え、今日、え、週、え、10月31日、
うん、
収録日10月31日じゃないですか、
あー、運命的な何かだ、
あ、運命的な何か、遠藤明ちゃんお誕生日おめでとうございます、
おめでとうございます、
ありがとうございます、
明ちゃんおめでとうございます、
ありがとうございます、はい、
今日やるためにやっぱりあったんだよ今日、
あ、やっぱりね、でもこの子まさに生きてたら36ぐらいだった今年で、
あ、
もういい年ですよ、もういい年、もういい年です
から、いろいろと話すと面白くなってるよ多分、
まあいろいろあったんでしょうな、うん、あったと思いますよ、うん、はい、天才バイオリニストなんです、
あ、バイオリン好きな
の、はい、で中学1年の後半に主人公と出会いまして、
うん、
でその時に、バイオリンがもう嫌だと、もうこんな親から言われてやってるなんか書きとかもうやりたくないみたいな感じになりまして、うん、はい、なんですけども、主人公と出会ってですね、ちょっともう一度バイオリンをやってみようかと、バイオリンを褒めてくれるんですね主人公はね、
お前うまいでと、
うん、お前
うまいやないかい、
うまいやないかいとなかなかやるやんけど、
、
で、まあちょっとね、あの僕もちょっと弾かしてほしいみたいな、うん、そんなあのあんたなんかに弾けるような簡単な楽器じゃないのよみたいな、うん、最初ね、寸賢してるんですけど、うん、だんだんね、あのひたむきな主人公の態度にですね、まあちょっと教えてあげたりとかしてくれるようになるんですね。
ひたむきな主人公の態度
って、はい、いやでも、あの、まっすぐなんで僕が主人公こと俺
ひたむきな主人公の態度、弾かせてくれっていうひたむきな態度に対して、はい、それが心打たれるの。
まあそんな言うならやってみろっつって、まあ下手くそなんですけど、うんうん、
それを一生懸命やってるから、は
い、まあまあ、まあ、放課後の音楽室でですね、二人きりでみたいなやつですが、ね、何度か続くとやっぱそうなりますわな、
う
ん、そうなりますわな、うん、で、ある日、まあ、コンクール、まあずっと2位だったんだけど、あなたのために頑張るわっつって、
うんうん、
はい、で行って、行ったら、まあね、見事優勝できたんですけども、その間に主人公はまた次の町へ引っ越してしまっていたという、はい、
寂しいね。
で最後は寂しいでしょ、しんみりしちゃいましたね、うん、で、あの誰もいないあの港のですね、不当でこう、あの主人公に聞かせるはずだった曲を、あのコンクールよりもうまく弾いてですね、で、まあ、そういうね、
そのコンクールよりもうまく弾いてっていうのは、はい、それは誰が見てるの、
第三者が誰かが
主人公見てたわけじゃないんですよ。それはなんか誰かが見てるっていうのを、神の視点なの、それは。
そうです、神の視点。主人公には届かなかったんだけども、その時はあのコンクールよりもいい演奏できた。で、そのいつか自分のバイオリン弾かせたいという思いを持ったまま高3になりましてね、はい、まあまた再開することになるということなんですけど、はい、この子ですね、まだ当時ツンデレという言葉がありませんでしたが、うん、まあそういう感じです。ツンケンしてるんだけども、なんか時々出れるみたいな、はい、だからだから総理はアスカラングレーの次ぐらい の, あのツンデレキャラだったわけです、当時は、
ね、
はい、いやだからそういうのがあのツンデレというあの概念が生まれてきた2000年代中期から、
そうだ、ね、シジョクアスカ好きだもんね、
はい、その頃にあれ俺遠藤明好きだったけど、あれもしかして俺そあツンデレのあれだったのかと思って、そういう属性にグッとくる俺だったのかと思って
ツンデレ属性ね、
ツンデレ属性にあのキュンキュンくるやつ、そしてこいつ家が金持ちなんで、
お
クルーザー所有してますから一流企業の重役で、はい、
あのね、谷系や、谷系クルーザー谷系、小田裕二、谷系ライン、
谷系ライン、あと波の数だけ抱きしめて、あ、違うわ、彼女が水着に着替えた、はい、
いいね
びっくりした、
クルーザーいいね、
クルーザーいいでしょ、あの夏はやっぱりね、あの女の子たちと海に行ってたりプールに行ったりとかっていう水着イベントとかもあるわけですよ。遠藤明ちゃんの夏イベントはクルーザーです。
いいね
はい、は
い、いいね、
いいでしょ、
クルーザーいいね、
いやーね、はい、なんか感じで最初に攻略した遠藤明ちゃんのことが未だにちょっと、は
い、忘れられない、
はい、あの心に引っかかっているという、はい、最終的にあの普通のグッドエンドだとあのオーストリアに留学しちゃってまたお別れしないといけなくなるんですよ。
このアキラちゃんが、
アキラちゃんが、
うん、
ちょっと悲しいんです、うん、だからそれでちょっとまたね切ない感じなんですけども、ベストエンドを迎えてしまうとアキラちゃんはオーストリア行きをやめてしまいます。はい、あの主人公と一緒にいることを選んでしまうので、
いや行けよ、
そう行けなんですよ、だからその
行けや、
行かせなかったことに対するあの罪悪感みたいな、
行けや、まだ高校出たばっかりだから行けや、とりあえず
行けばいいのにね、遠距離恋愛すればいいんですけど、うん、
でも行かない、
そういう、いやもうあのさ、もう一番いいベストエンドを迎えると行かないです。
あ、
で それでちょっとなんかあのすごい申し訳ない
申し訳ない気持ち、
申し訳ない気持ちでいっぱい、
でも、まあ、まあベストエンドだからいいかみたいな、
まあまあ一応ねそういう、こうシステム上そうなってるんですけど、はい、
なるほど、
いろいろいます、12人いますんで、
はい、
で、まあ、あとは思い出的な感じで言うとですね、うん、沢渡穂香ちゃんっていう、ほのかちゃんっていうキャラがいます。
はいはいはい、
沢渡穂香、あのね、この子は
沢渡、
まあ、この子なんですけど、
ね、はい、
まあ割とこう、まあこのあの取説の絵はブサイクですけど、う
ん、なんかすげえ肩が、
はい、
肩がなんかこう
ガタイ、
怒り方で、なんかあれ
水泳やって、いや肩をすくめてるんですよ、
別に水泳やってたのこれ
でも確かに肩っていう点で言うとこの子ね、あの
全員肩怒ってない、
だそれはこの絵の人の、はい、まあでもこのあのあれは
ハウスマヌカみたいな感じ
です、ハウスマヌカって、はい、 まあ、可愛らしい純ヒロインとかして、はいはいはい、でこの子、ね、夏服が、ね、ノースリーブなんですけど、
うん、
なんですけど一応、ね、行くの3月とかなんですよ。あの春休みだから、あの高3になる時の春休みなんで、うん、初めて会う時春休みなんですけど、3月の北海道ってまたあの、
まあ冬だよ
ね、極寒です、うん、極寒の雪の中なんですけど、この子、ノースリーブでうろうろしてます
やべえやつだよこいつも
今来るよかみたいな
温厚な性格で、
はい、
同性の友達からも慕われています、
はいはい、
勉強運動は、
はい、
人並みですが、
はい、
ただ同年代の男性と話すときはちょっと緊張気味、
はい、
また少々ファザコンの傾向があるようです、
はい、そうですね、
知ったこっちゃねえよな、
はい、男性恐怖症気味な感じの、
あ、そういう感じ
なんですね、
はい、
で、まあ、主人公にだけはちょっと、まあ、あの
心いるし
心開いて
る、この子は何バイオリンやったの？
バイオリンじゃないです、この子はね、あのお馬さんのお世話をする子ですお父さんが獣医学者、あ、獣医さんで、はい、で牧場にねいつもいて、はい、あの男性は苦手なんですけど、大馬さんのことは、はい、好きなんで、乗馬とか趣味なので、はい、で、まあ、ラブライブサンシャインでですね、黒沢ルビーちゃんっていう子が、まさにあの男性恐怖症で、お父さんだけは大丈夫みたいな設定が、まあ、アニメとちょっと変わっちゃいましたけど、あったでしょ、ね、接触だ、は
い、
山崎君に分かれるって言ってますけど、
はい、
元祖かな、そんな感じのツインテールだし、はい、まあ、多分こういうキャラにしたかったなと思います。あの ラブライブサンシャインのルビーちゃんもちょっとなんか変なキャラになっちゃいましたけど、
あ、じゃあもう元になってるんだ
なんかあの日本語が不自由なキャラになっちゃいましたけど、ルビーちゃんは、はい、多分こういう正統派ヒロインを目指して、あのまあまあ、ちょっとあのやっぱあのソースとしては入ってると思います、はい、
その
た
り
の、
この、
はい、
ね、が何、はい、馬、はい、馬と何かまた戯れるの、
あ、別にそういうの循環みたいな、そういう
のそんなこと言ってねえよ、
そういう薄い方が出たかもしれませんけど、
下ネタに言ってねえわ別にな
んかいろんな、
すげえな、そう、土地土地のあれがあるのね、
土地、そう、あの課外授業で馬と接する、あの小学校5年生の、ね、うん、前半でこの子と出会うんですけど、うん、そう、
この時は主人公北海道にいた、
北海道にいたっ
す忙しいなこいつの、
忙しいですよ、だって6年そこそこで12カ所回るんですからそれは大変っす、
親父何やってん
の、美咲くんだってそんな点々とはしてないでしょ、
親父
画家かなんか、
親父犯罪者で芸
能人仕事だとは思えないですよね、
仕事だとは思えない、
今年で何を気づけるんだろう、
6年間で12箇所っておかしいでしょ
犯罪者か、あれですよ、優先の、あの営業マン
優先の営業
マンみたいな感じだと思うんですけど、
ああそう、
はい、で、あの馬に乗れるんで、課外授業で牧場に行った時に馬に、あの乗馬をしていたら、あるいたずらの男子生徒によって落馬しかけるんですよ、馬が暴走しちゃって、そこを主人公が助けてくれるっていう、で主人公が腕を折っちゃって、で病院にあのお見舞いに行ったりとかするうちに、まあ、ちょっとずつあの感情が恋のが芽生えてみたいなことですけど、まあそんなやつ、北海道、
この子のどこがいい、
まあね、可愛いんです。デザイン。
ブスだって。
キャラデザインが可愛い。
キャラデザインがブスだって散々言って
る。キャラデザインブスなんですけど、で、初め、ノースリーブで出てくるときも、なんだこいつって思うんですけど、この子ね、冬服が可愛いんです。
あ、そう。
はい。
冬服だって3月でノースリーブ一丁なんでしょ
?3 月ノースリーブ一丁なんですけど、秋から
はもう、はい、あ、そうなんだ。
秋から冬服なんですね、はい。でね、ちょっとね、また続編の話になって恐縮ですけどね、うん、2からね、
あの続編があるんだね、
続編があるんですけど、はい、ね、あのすごい勉強して獣医になるために、あの成績は人並みなんですだったのが、すごい勉強して獣医学科に入って、
お、
あの医者になるために頑張る、
おー、いいじゃないですか、
はい、あの努力家なので、
うん、
はい、な感じですかね、はい、あとはあのな、ね、仙台の長倉エミルちゃんっていう子がいるんですけども、はい、通称エミリュンですけど
とエミリュン
エミリュン
エミリュンエミリュンエミリュンはどう
エミリュンは
エミリュン、
はい、
この子です
ね、
あ、この子か、
こいつね、不思議ちゃんです、
あのそれこそツインテールよね、
あ、ツインテールですね、
楽しい時には
ショートもツインテール、
口を開けて笑い、はい、悲しい時には大声で泣く、
はい、
感情表現の素直な子です、独特の語尾や、
はい、
イントネーションで話すのが特徴、
はい、
学校の成績は優秀ですと、
はい、あ、成績優秀なんですね、それは知らなかった、
エミリュン
エミリュンはね、なんとかダリューンって言うんですよ、 語尾が
イラッとするわ。
まあ星空凛ちゃんみたいなもんだと思っていただければ思っていただければ。イラ
ッとするわ。
はい。で、こいつはあのオカルトマニアなので、あのいいで、ね、ムーとか愛読してる感じです
ね。ムー、ムー、ムー、ムーね。ムー、ムー面白いですから、
ね。ムー面白いでしょ。はい。で、こいつやっぱね不思議ちゃんなので、で語尾とかもこんなんなんでいじめられてるんです。クラスで。わかりやすいですね。はい。小4の後半に会いますけど、はい。小4ぐらいだとあの全学の境目つかないんで、やっぱ男子はいじめますわな。ちょっと可愛いし、顔は。でも、言ってることはアパーだから、うん、ちょっとピーポーパーポーなんで、うん、でいじめられてるんですけど、主人公がなんと、唯一友好的に話しかけ友達となるというのが主人公です。こんな話聞いたことないですか。
なんで話しかけて、
声の形で、声の形の時にちょっと話しましたけど、なんかあのいじめられっ子と仲良くするの好きなやついませんでした。いじめられっ子と仲良くするの好きだけど、自分のがいじめられそうになると手を切るやついませんでした。
確か登場人物がいなかったな。確かね、
はいはい、
新庄ってやつがいたよ。
主人公こと俺主人公こと俺新庄が、はい、
いじめられっ子に近づくのは得意なんだよね。だ
からいじめられっ子と仲良くするの好きなんですね。
うーわー、
はい、まさに、はい、
来たっていう感じ。来
た。そしてカニ座だし、カニ座の B 型だし、
あ、知らねえ、
これは
いけると、
いけると、エミリューンいけるなとこいつのこいつと価値観を共有できるの俺だけだぜ
ぐらいで突っ込んでったんだ、
はい、こいつが楽しそうに話してくれるの俺だけだぜ、
うん、
これやっぱいいでしょ。あの自分だけが特別感、
それずっと夜中にカチカチやってるんでしょ。
カチカチカチカチやってました。
うわ、やべえな。
いやそうでしょ。そんな切なさ炸裂、はい、で最終的にこういじめっ子の男子にあの旧校舎の中を2人で肝試ししたら鍵かけて出られなくてマジ泣きするっていうところで、うん、主人公が、月明かりで反射したラムネの空き瓶で、唯一外に出られる窓を見つけて脱出するっていう、はい、そういう、
お
そういうやつですね。でね、まあちょっとさっきからあの続編の話もちょいちょい出てきてるんですけど、
だってこれ売れなかったんじゃないの？なんで続編？
いや売れたんです。
あ、数字は稼げた。
ワンは売れたんです。売れたけど、
だからあれはないんだ。
だからエヴァ9と同じです。エヴァンゲリオン歯が面白かったから、
人は入ったけど、
そうそうそうそうそう、
みんな
評価はえ？
あれ？あれ？あれ？みたいな。
エヴァ歯がすごい盛り上がって、
ね、
で引きも良かったから、うん、次気になる、うん、絶対見に行こう俺っていう人たちですごいドーンって。さらに最高まで行ったわけじゃないですか。行ったけど評価はいまいちだったじゃないですか。
あれどうしたみたいな感じになったもんね、
わけわからんみたいな、裏切られたか、
その状況なんだ。そしたらもう数字は稼げてるから、
はい、そうですね。だからセンチメンタルグラフィティはエヴァ9です。あから続編は作るっていうのは決まってたわけなんですよ。で
2があるんだ。
2があるんです。で2になるとね、この子ね、エミルンね、あのキャラが変わっちゃいます。
2も何またこの12人が出てくるの？12
出てきますね。
ああそう、
キャラが変わっちゃいます。でエミルンはこういうエミルン語を使わなくなっちゃいまして、
うん、
普通の髪型も変わりまして、うん、普通のショートカットの外羽のですね、
うん、
まあ雑誌記者みたいな感じになっちゃうんです。
あ、もう大人になって、
はい、もうみんなあの大学生になるんですけど、大学生ぐらいの年代、まあ進学しなかった子もいますけど、
はいはい、
なっててなんですけど、キャラ変わっちゃう、はい、なんでキャラが変わるかというとですね、まあ、さっき あのほのかちゃんとかもいるんですけども、主人公が、ワンの主人公が交通事故で死にます。
いきなり、
いきなり、
うわ
真っ暗ですよ。
きついわ、
ね、きついでしょ、
うん、
普通にきついじゃないですか、うん、いやだからこのね、銃にまたかけて、
うん
ね、こんな気持たせてこいつろくな死に方しねえなと思ってたら、
うん、
マジで公式でろくな死に方しなかったんです。交通事故で死ぬと。そしてしかも誰か分かんないけど誰かのヒロインに会いに行く途中に死ぬって
。うわーきついわ
ー。でその葬式に12人揃うんですよ。超気まずいじゃないですか。
え、だってお互い面識ないんじゃないの。
面識ないけど、なかったけど
話は聞いてるみたいな感じ。
話っていうか、どうやら転々としてたから、いや各方なんかいろんな各地でね、知り合いの女の子
がいるらしい、
うん、なんかいるっぽいみたいなことぐらいで、うん、交流はなかったんですけど、そこで出会ってしまって、あ、
ああみたいになるよ、
ね、ああこの度はみたいな感じで12人で会う超気まずい。そんなとこ見たくないじゃないですか。もう
全然
まずい。袴の下まで隠し通していきたかったのにもかかわらず、うん、だからやっぱりいろいろ携帯とか見ちゃったんでしょうね、みんなね。死んだ後遺品整理でパソコンのエロ画像で見られちゃうみたいな感じで、よく聞くじゃないですか、じいさんが死んだらなんかあの目かけが5人出てきたみたいな。
そうい
う状態ですよね。だからもう2の最初とかもうヒロインたちの表情真っ暗ですよ。大事な人が死んで
話どうすんの。
そして2の主人公また別のやつなんですけど、こいつに対するあのつんあの態度がすごいひどい。
それはそうでしょ。
だって1の主人公は最初からもう
好きな
ヒロインたちに好かれてたけど、2の主人公はどこの馬の骨とも
分かんないんだもんね。
でなんかあの写真部なんですけど、なんかやたらとあの写真を撮りまくるもんだから
さらに
ぶち切れちゃって空気読めてめえ、はい、
それだよ。そっからまた何、
そっからはい
盛り返さなきゃいけないの。
だ盛り返せなかったです、簡単に言ってしまうと。まあ一応このセンチメートルグラフィティ1が発売されてすぐ後にですね、4月から1月に発売になって4月からはですねテレビアニメセンチメートルジャーニーアニメ化されましたね。はい、アニメになりました。それがあのこのボックスなんですけども、はい、はい、サンライズさんがついてます。
ボックスを買っちゃってるね。
ボックス買っちゃう、はい、で当時まだ LD ボックスが主流だった時期に僕は DVD ボックスを買いました。当然 DVD プレイヤー持ってませんでした。気持ちが先走っていつか DVD プレイヤーを買ったために、はい、で先にこれ、当時当時で既に2万4800円しましたが、
うわ超キモい。
で買いまして
2万5000円の DVD ボックスなんか俺1万円も買ったことないよそんなの。
で買って結局ねなかなか見なかったっていう感じですけど、まあ、今回これ来るにあたって一応見ましたけどね。
あ見たんだ、
はい、これねあのサンライズさんなんであのガンダムの、
ああまあまあまあ、
で、まあ後にラブライブとか作る、
はい、そうだ、だから礎になってんだよな多分。
この後にいろいろ経て出てくるのが、はい、だからあのラブライブの創作画監督をやってる平山まどかさんっていう方がキャラクターデザインチーフアニメーター。
じゃあやっぱり
シリーズ、はい、
やっぱりラブライブの元なんだこれ。
ラブライブにここからつながっていくってことですよね。
はあすげえな、はい、でも面白くないんでしょ。
面白いです。この
アニメ面白いの。
このアニメ
は面白いの。
アニメは面白いです。よくやってくれた
な。ゲームは面白くないけど、
はい、
だってキャラデザーはさ はい、どっち寄りなの。
どっちかというとだからこっち寄りです。この、はい、
カレンダー寄りというか
元々のプロモーションイメージ画像寄りです。だからいいです。これは割りかし満足ですよ僕は、うん、センチメートルジャーニーに関しては。はい、サンライズさんがちゃんと作ってるんで、
はい
はいはい、なんですけどそれを、まあ、受けて2作ると、
はい、
はい、って言うんですけど、この時も、ね、初めに決まってたのがその前職主人公が交通事故で死んでいるという設定。
ああ
なぜそこに行ったのか分かんないんですけど、ああこんなやつ、まあ、ろくな死に方せんわ、まあ、じゃあ殺しとくかみたいな感じで。ああそしたらあの悲しい目を見るのはヒロインたちじゃないですか。そんなかわい普通にかわいそうじゃないですか。ああなんですけどそこが大元に決まっちゃってるもんで、ワンのですねメインライターの人も乗り切らずに降りちゃうと。で2、一応ねこれウィキ見ると、ライター降りて、うん、で2は脚本は結果的に大阪の新興ゲーム制作会社に丸投げされていると。
新興ゲーム制作会社っていう響きはいいけど、
はい、まあ
要はあれでしょ、
どっかの下請け会社、
下請け会社に丸投げ
でしょ。どこの馬の骨とも
分からない、
はい、売り上げ評価人気など全ての面で不審。
かわいそう、そこの会社の人
たち。しかもこれね売り延期になったりとかして、でも僕はこのデジタルグラフィック2を、はい、2を買うためだけにやるためだけにドリームキャスト買いましたから。結果的に、まあ、2はひどいゲームでしたけどドリームキャストを買ったことは後悔しないです。あのソウルキャリバー2と、ソウルキャリバーと、桜大戦というゲームに出会えたので、まあね、僕は、はい、ドリームキャストはそれで良かったと思いますけど。
2はじゃあ、はい、2はさすがの新庄さんもってしても、
はい、僕は一人もクリアしてません。もうね辛い、
さすがに無理と
辛い。だからもう1の思い入れがあればあるほどね辛い辛いし、もう俺こと新庄 が、ね、主人公こと俺 が、
ね、
あのもう本当ね赤の他人にされちゃってるんで、
ああ
死んでるんで
違う新庄君に転生してる、
死んだ転生してるんで、もうそれが辛いのと、
新キャラも出てこないんだ。
新キャラも出てこないですね。でも大学に進学していろいろ生活環境が変わったんで、まあいろいろ変わってる子もいるんですけど、まあ、例えば森井加穂ちゃんっていう大阪のヒロインの子は陸上をやってたんですけど、陸上の推薦で大学に入ったんですけど、もうね 主人公が死んだショックで陸上もうやめちゃうんです、うん、っていうのも陸上を続けていたのがワンの主人公のおかげだったからみたいな、はいはいはい、そういうエピソードもあるんですけど、はい、なんでもう続ける理由がなくなってしまって、でバイトに精を出して、うん、コンパに行き、うん、飲み歩き、タバコも吸いという、恋愛シミュレーションゲーム、恋愛シミュレーションゲームのヒロインにあるまじき
悪への道を、
はい、ヤンキーになってしまうんですけども、うん、もうそういうのを見るのも辛くて、最終的に一応立ち直りますよ、
アバズレになっちゃう
よね、アバズレになっちゃう、もうね、ほんと辛くて辛いわ、ゲーム的にもう楽しくないわ。で、やっぱり、ね、旅するっていうのが楽しかったのが、うん、もう一つの街に全員12人ヒロイン来ちゃう、
いるんだ、
いるんで、
そう、旅要素ないのね、
旅要素ないし、どこにいたら誰と会えるかも分かりにくいし、うん、で、もう好感度上げていくその作業っていうのそこが変わらないんで、うん、もう楽しくなくて、とにかく
辛いと、
辛い思い出しかないです。あ、はい、
これは名作だね
忘れられない
でしょ、迷っている作品ですよこれ。
あ、迷ってますよ、だから超クソゲーっていうね、
名作ですよこれ、
取り上げられましたけど、はい、一応ね公式のね略称はセンチっていうんです、センチメートルガキ、うん、はい、で、まあそれ以外の別にファンとかではない人はセングラって呼ぶんですけど、はい、アンチの人はチングラっていう呼ぶ
下ネタでね、
はい、主人公ヤリチンが、12窓をかけるゲームっていう、はい、そうなんですけどもね、はい、
すげえな、トラウマを植え付けるだけのゲームだね、
トラウマを植え付けるでしょ。いやだからそう考えると1ってひどかったけどよかったなとすごい、だって一人一人のヒロインはすごい掘り下げられてるんで、いろいろとね、うんうん、よくできてるなと思いますよ。
これだって今やろうと思ってもできないでしょ。
それがね、実はあの PS3 のアーカイブ、ゲーム
PS3 か、
ゲームアーカイブスで配信されまして、しかもこれを出しているのがですよ、あの今もときめく、まあ、パズドラとかで一躍売れましたガンホーオンラインエンターテインメント、はい、2010年に出したんですね。
PS3 だったらギリギリできんね、
ギリできますか、
あ、まだ持ってる人いっぱいい
る、は
い、
今やるんなら、まあ、PS3 か、まあ、まだ動くセガサタンを持ってるという方は、
動くセガサタン日本に10台ねえわ今
あのボタン電池でね、もうあのセーブできなくなっちゃうんですよね、あれ切れるとね。
そうだ思い出した
しかも本体のセーブ量超ちっちゃいですよね、なんかパワーメモリーみたいなの買ってやっと、うん、言いますけど、
なんか500メガぐらいしかなかった
そうそうそうそうそうそうそう、2、3枚しかゲームのねセーブできないんですよ。
うわ
そんな感じなん
で、ね、プレステ3でやれば新庄君続き、
プレステ3がねあればいいんですけどね。
あれ流れてたの、
え、僕 PS2
で止まってんだ、
2しか持ってないです、はい、あとはドリームキャストっす、はい、
ドリームキャストはまだあるんだ、
ドリームキャストまだ現役
できるじゃん、2
はね、2だから今から攻略してもいいかなっていう気がしますけどマックスゲーですけどね、
いや、はい、無理でしょ、
そんな感じで。
なるほど、
全然語れなかったですけど、いくらでも語れますけど、そろそろもうね、
すごい、もう全然すごい時間、まだ語れきれてない、
俺これもう前後編に分けてもいいかなぐらいですかね
いいわ、じゃあ次回また新庄君会、またこの続き話して、
ね、またちょっと続きがあればね、はい、なん皆さんもセンチメントグラフィーの思い出もですね、はい、寄せていただければと思います、
ね、
はい、はい、なんで企画段階からすると、20周年を迎えているセンチメントグラフィーということで、はい、遠藤明ちゃんお誕生日に、おめでとう会ということで、はい、やらせていただきました。
はい
はい、てなわけで、告知、
はい、
はい、東京ミルクホールの、月一トークイベント、今夜はいい感じ第72夜がですね、11月14日の月曜日ですかね、はい、こちら、池の上バーガリガリで、行われます、まあ、いつもの、団員たちのですね、
団員、
まあ、我々団員
経験した
ミルクホールメンバーの、いろんな、まあ、10月はなかったんで、9月から、11月までの間のいろんな現場のですね、
はいはい、
ご報告ですとか、
はい、
まあ、こんなことやりましたとか、
はい、
外に出せないようなですね、お話とかもろもろありますんで、ライブでやりますんで、はい、ぜひ、ご興味あれば来てみてください、はい、我々もおりますんでね、
11月14
日が月曜日ですかね、
はい
はい、まあ、週の8日からあれですけども、はいはい、そして、なんか、あります、
告知ですか、
告知は、
告知は特にないかな、
はい、
自分の方は、
はい
はい
はい、そしたら、お便りが来てます、
お便りじゃ
あ、はい、お便りがですね、どれだっけ、はい、ちょっと待ってくださいね、
はいはい、
あと10秒伝えてください、
はい、本日はですねクーランドさんのクミンという曲で、お送りさせていただいております、
はい、はいはいはいはい、あ、なんだこれ、あ、これ読んでなかったかな、これ読んでなかったですね、あ、読んだっけ、あ、読んでない、あ、はい、読みます、ワイナオさん
アメナさん、
はい、アメナさんありがとうございます、はい、ミルコ放送局、名前、ちょっとね、名前が出た時にドキッとしましたと。
ああ、ワイナさん
ですね。
君の名
は、君の名はの時に、ワイナが言ってたみたいなことをして言うんで、はい、新海誠さんは、星の声の頃から何をむやむや言うとんのやこいつだと思っているのに、世間では高評価で、琴ノ葉の庭まで毎回見ても、相変わらず何をむにゃむにゃと思っているのに、評価が上がっていくというジレンマがあり、僕との相性がすこぶる悪いのです。あの青臭さにイライラするんですが、かっこ笑い。今回は特に、誠どないしたんや、何を大衆にこびとるんや、というところもあり、さらにイライラして見てました。しかし批判を言えば言うほど心の狭いやつになっていくというジレンマ、やっぱり相性が悪いですわ誠とは。声の形楽しみにしてますということで、あれですね、声の形の前の君の名はを見た後の感想でいただいたわけですね、はい、声の形は3回見てまだ紹介できてないのでお二人との意見に注目しています、なかなかすいませんでしたということでいただきました。
アイナオさんはね、男の中の男のような性格だからね。
あそうですか。
あそうですか。そういうムニャムニャしてるとダメなんだ。
ムニャムニャしてるね、やっぱり。あそういうのは許せんと。
多分そうなんだろうな、はい、でも気持ちは分かりますけどね、前田さんの言ってること
を、ね、でも声の形すごい良かったって言ってました、はい、3回見に行ったって言ってましたね。
声の形もむにゃむにゃし
てる、まあ、石田君むにゃむにゃしてますけど、まあ、原作よりもむにゃむにゃ寄りになってますけど、でもまあね、やっぱりいろいろ過去に、過去を投影するとやっぱり人それぞれあるんですよね、はい、続きまして、名古屋の梅次郎さん、ありがとうございます。はい、ちゃんまつ2016様、元西川口の新庄様、どうも秋ですね、はい、名古屋の梅次郎です、
はい、
サイン色紙届きました。
あ、送りましたよ、
はい、サインが欲しいという超一般ピーポーのお願い、しかも収録に間に合わなかったというように心よくお答えていただきありがとうございます、
はい、
冷蔵コマンさん、ちゃんまつさん、新庄さん、カオリンヌさん、そしてあの噂の不死身の尿管結石ラブライバー山崎さんのサインまであり、驚き悲劇感激です。はい
はい、
フルメンバーに加え裏にはちゃんまつさんの手形が、
手形押してみました、面白い
から。あ、フルであの全部モリモリにしたわけですね。あ、全マシマシにした
わけですね。全マシ、全マ
シ、すごいですね。おまけも盛りだくさんでしたと。全国ポストカレンダー、よくわかんない、日向のクリアファイル、日高屋の割引券は今度東京に行った時使います。まるで福袋開封気分、ワクワクしました。何入れますか、いらないゴミを全部詰め込んで。そういうことしますよね、やっぱね。
サービス精神旺盛だから、やっぱり
サービス精神。大須演芸場のクリスマスツリーマン、ぜひ見に行きたいですね。実は一度も行ったことがないのです、演芸場、これを機会に行ってみたいです、はい、俺たちのツリーマン見学ツアーとか計画ないですか。それではこれからも面白い俺たちのトーク楽しみにしています。そして取り上げてほしいテーマが思いついたらまたメールさせていただきます、はい、それでは名古屋の梅次郎でした。小平市の日本一丸ポストということですね、はい、よくわからない画像がついてますけどね、はい、はい、どういうことですか。まあ、冷蔵コマンさんね、来られたら
ツリーマンはいいかな、まあ、見に行くは行くけどね、
行きたいですけどね、けど
ツアーにしちゃうとね、みんなでこう
みんなで集団行動みたいな、
集団行動しちゃうとね、大変だから。まあでもちょっとまた行くときは、はい、感じで決まったら連絡します、は
い、あ、そうですね、またちょっとね、呼びかけられればと思いますけども、はい、さらにもう一つ、あ、次回にしますか、もうい
いですよ、
次回にしましょうか、
次回でいいですか、
とりあえず次回にしましょうか、はいはい、というわけでこんな感じですね、お便り、いつもの、メールアドレス、どうぞ。
メールアドレスは、はい、matsu@utb.jp、 mats@utb.jp です、お仕事のご依頼とかですね、なんか移行に来てなんか話してくれみたいなのも気軽に言っていただければ、私ら何でもやりますので、気軽にご連絡いただければと思います、
はいはい、よろしくお願いします、はい、あとはあのツイッターの公式アカウントもありますので、はいはい、そちらでもですね、お気軽に、リプライ等、
はい、
リプライ
していただければ、
はい、こんなことやってほしいとか、はい、今回の感想こんな感じでしたとか、はい、まあ、直接リプライじゃなくても、タグをハッシュタグ、
そうですね、
シャープ東京ミルク放送、はい、あ、シャープミルク放送局、
シャープミルク放送局、
つけていただければ、はい、まあ、手伝っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします、はい、というわけで、次回は、
次回はですね、はい、ちょっと SF 系のやつをやりたいなと思ってます、
はい、SF 系のやつ、
はい、
あ、タイトルは
秘密です、
いや、秘密、はい、というわけでお楽しみに、
はい、
ということで、はい、今回も愛という人感動とチャップリの一致でお送りいたしました東京ミルク放送局、ここまでのお相手は東京ミルクホール新庄裕貴と
ちゃんまつ2016でした。
それでは皆さん、また来週。